これからの活力をあなたに、熱狂ラボ。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
明日への仕事の活力を研究する熱狂ラボ、第2回、始まります。
はい。
熱狂ラボ、研究所長の高橋昭和と、
アシスタントの緒方理香です。この番組は、未来に向けて熱狂している方をゲストにお迎えして、その熱狂の源を研究し、リスナーの皆様に、明日への仕事の活力をお届けします。それでは、本日のゲストをお迎えいたします。本日のゲストは月の満ち欠けの熊谷明日美さんと今井和也さんです。では昭和さん、ご紹介をお願いします。
はい、今日は、まあ、ゲストを迎えて初めての、はい、回になりますね。
はい、記念すべき最初の回ですね。はい、記念すべき
初回の回ということで、はい、まあまずゲストの、方の紹介をさせていただくんですけども、まずこの番組のオープニングとエンディングを作ってくれてます。
おー、うん、あの素敵なメロディーを、
素敵なメロディーを奏でてくれてますね。
はい。
はい。で、その月の満ち欠けさんの熊谷明日美さんの方は、僕の大学の友人。
お
ー。で、はい、まぁ、ちょっと略歴の方を僕から簡単に、
はい、お願いします。
紹介させていただきます。2017年10月に今の月の満ち欠けを結成、東京で結成。
はい。
はい。で、2018年2月に初ライブ、三鷹でやってますね。
は
い。で、3月にはすごいんですよ。もう結成してすぐ、チャットモンチーのトリビュートアルバム、マイチャットモンチーのオーディションで最優秀賞。
結成から半年ほどで、
うん。すごいですよね。
すごいですね。
で、その作品にも収録されてます。
はい。
チャットモンチの。で、その後6月ゲストミュージシャンを迎えて、デビューミニアルバム月の満ち欠けをリリース。
はい。
で、チャットモンチ誕生リリースイベント、誕生会に本人たちと共演してます。
は
い、
お
ー。いや、もう、結成してすげえトントンいってますよね。
そうですね。
うん。で、7月デビューミニアルバム月の満ち欠けが、東京 FM、うん、ブランニューソング。
さらに。
わお。選出されちゃってますね、これ。
はい。
はい。
されちゃってます。
されちゃってますね。はい。で、8月デビューミニアルバム月の満ち欠けを全国リリース。
おー。
はい。いや、もう結成してすごいですね、もう。はい。トントントントンって。言ってますよ、これ。
はい。そんな目覚ましい活躍、ね。
はい。目覚ましい活躍なんですけれども、はい、じゃあ、ちょっと僕の方からゲストをお呼びしますね。
はい。
はい。じゃあ、月の満ち欠けのお二人、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。お願いします。
じゃあ、まあ、これからちょっとオープニングトークというところで、簡単に、こう、まあ、僕も紹介させていただいたんですけれども、
はい。
自己紹介の方を、
はい。
まあ、お願いいたします。
うん。
月の満ち欠けの熊谷澄と、
今井和也です。 お願いします。
よろしくお願いします。
なんか、硬いです。あすみさん、硬い。
どう入っていいか分からない。まあま
あまあ、ちょっとね、お名前。はい、あと、なんか、はい、まあ。
ね、昭和さんの方からは、ユニットのけ、うん、ね、略歴は、ちょっと、聞かせていただいたんですけど、はい、一人ずつ、簡単な自己紹介があれば。
自己紹介ですか、はい、
その、
そうですね。
個人的なところで。
個人的な。はい、まあ、月の満ち欠けを、組む前に、一個、はい、他にユニットを組んでたんですよ。そのユニットが解散をしてしまって、で、こう、宙ぶらりになってたところを、今井さんを紹介してもらって、うん、今組んでるっていう感じです、
そうですね。なるほど。
そのね、出会い方もちょっと気になりますけど、
そうですね。
そこはおいおいちょっと。まあ、
ちょっと過去パートで聞いていきましょうね。
はい。はい、
まあ、ちょっと、と、まあ、本編入る前に、うん、緊張をほぐしたいな、と思うんで、はい、まあ、なんか、はい、まあ、僕の、まあ、まあ、もともとの大学の友人なので、うんうん、まあ、よく、そのバンドとか、はい、ライブとか、一緒に出たりとか、
うん、そうなんですね。そう、
対バンもしたりとか、
ね、
よくやってましたけど、ね、まあ、大学、だから1年生の頃から4年生、卒業してからもね、
やってた。
やってたね、はい、ちょっとね。うん、うちが、僕の実家が飲食店やってるので、うん、なんか、その二人でなんか、のほほんクラブとか行って、やってましたね。
ね
まあ、最近ちょっとお互い忙しくなってできてないですけど、そのお店で周年パーティーの時とか、
はい、
一緒にちょっとやってもらったりとかしてた。
元ユニット。
そう、元ユニット。解散された。
確かに。
捨てられたユニット。
違うよ。違うよ。
いや、まあ、そう、本当にもう趣味でね、はい、やってたんですけど、で、もともと大学の頃から、なんか、そのいい声なんで、本当に、うんうん、なんか、みんなで、その、金になる声してる。
偉しい方ですね。
そんなこと言ってたの？
言ったやん。
そうだっけ？
もう目の前を、声を大にして言ってたけど。
そうだっけ？
うん。いや、そんな感じで。
はい。
いや、すごい素敵な、歌声と音楽を今、披露していただいてるので、うん、オープニングでこれからこの番組、オープニングエンディング聞けますので、ぜひ。はい、ね、はい、聞いていただきながら楽しんでいただきたいです ね、 ですね。
お願いします。
お願いします。
では、今井さんの方も簡単に自己紹介していただけたら。
僕は、その、熊谷と出会う前からずっと東京の下北沢とかの方で、うん、そうですね、そもそも高校の友人たちはバンドを組んでたんですよ。はいはい、で、それがチューブラリンになってしまって、やっぱ
り。チューブラリン。
同じ。
そう。どうしたもんかなって思ってた時に、はい、まあ、そう、出会うっていう形で。なので、僕はずっとその、インディーズのところで、音楽をやってまして。
はい、
そのとこですね。
そうなんですね。
はい。はい、はい。そうなんですね。なんか、その、紹介の、されたきっかけはそれぞれ、なんかもうチューブラリンで困ってたからみたいな感じだった。
そうですね。その、はい、僕がずっとお世話になってた、三鷹にある音楽の時間というライブバーがあるんですが、はい、そこの店主の菊池さんに、
はい、
ちょっとそろそろチューブラリンになってるから、新しいことやりたいって言って、はい、でついては女性ボーカリストいないかねって話をしたんですよね。
うんうんうんうん、
そんで紹介していただいたっていうのが最初ですね。
すごい。
素晴らしいね。なんか、いい、うん、いや、でも本当になんかいい、ね、そう、僕も一緒にやってたからすごいわかるんですけど、うん、なんか音楽ずっとやっていきたいんだなって思って、うん、見てたんで、
うんうんうん、
なんか、すごいいいパートナーに出会っていただいて、よかったな
ぁ、ね。親目線。
親目線。めっちゃ親目線。なんか大学の頃からそんな感じで。
はい、うん、いなくて周りにね、うん、やってくれる人が、
ね、うんうん。そうだったんですね。はい、
そうそう、よかったです。まあちょっと ね、緊張はほぐれましたか、
はい、
はい。ほぐれましたかはい。じゃあ、コーナー移っていきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、まず、その、全体的な、コーナーの説明をさせていただくと、前半この30分で、現在と、過去の、お話をしていただきます。
はい、
で、この30分、終わった後次週は、業界の裏話とか、うん、あとはそのこれからのビジョン のお話とかをしていただく流れとなります。
熱狂ラボ
では、まず現在、まあ今どん、まあちょっと略歴で紹介はさせていただきましたけど、うん、
はい、
現在どんな活動をメインにやってるのかっていうところを、お話しいただければと。
そうですね。はい、私たちはユニットなので、まあ音楽を作ることと、はい、うん、あとライブを今メインでやってますね。
はいはいはい。どれくらいの頻度で今やってるんですか？
ライブは、はい、まあお誘いが
あれば
っていうのが今現状なんで、自分たちからどっかに行くぞっていうよりかは、
あ、そうなんです、ね、
出てくださいっていう方がメインなので、うん、まちまちではあるんですが、
はい、
まあ、3月はね、4つ出たね。
4つ出た。
すごい。
めっちゃ出てる。
そんなにオファーしたね。
すごい、
ね。でも4月は0だったね。
そう。
なんで、まあまあまあ、そっか。
まあでも平均すると月に1、2回が。
1、2回ぐらいが。
うんうん。
うん、
傾向としてありますね。
はいはいはい。
なるほど。
ライブの、その、声かかって、うん、それで出演料とかをもらってるような感じな。
そう
ですね。うんうん、まあ基本的には。基本的に。
なんか今、その、去年になるのかも。はい、2018年にアルバム出してるじゃないですか。うん、
はい。
で、次のなんかこう、出す予定とかはもう決まってるんですか？
全く。
あ、でも、うん、4月にレコーディングをしまして。
うん、はいはいはい。
一曲だけ。
はい、曲だけね、
まあ、それが、もうすぐ形になるのかなっていう予定ではあるんですが。
まあ、夏ぐらいにできたらいいな
っていう感じですね。
はいはいはい。
なので、たまに1年に1回、2回ぐらいレコーディングしつつ、うんう
ん、はい。
メインは、ライブって感じ、
ね。もう、アルバムの曲、今ある曲全部やるんですか？大体何曲ぐらい？
ああ、ライブは結構ミニアルバムの曲ばっかりで、うんうん、であとは、つどつど、こう、できた曲とか、
はいはいはい、
試してみたい、
うん、曲とか。
あと、カバーもやったりとか。
よくやってますね。
カバーは何やるんですか？
うん、何やってたかな、うん、聖子ちゃんとか。
う
ん、
いいですね。
いや、めっちゃ。
荒井由実。
ああ、由実もやれるし。
うん、
いいよね。
と、個人的にブリリアントグリが好きなんで、うんうんうん、ブリグリのカバーもやったりとか。
あと何やったかな。あと、まあ、なんかいろいろやってたね。
うん。
一回しかやらないみたいなカバーとかもいっぱいやってて。
ああ、そっかそっかそっか、うん。結構ね、カバーも、映える声で。本当、いろんな曲。
自分の曲にしちゃう、ものにしちゃうからね。
うんうん、そう。すごい。
本当思ってるな。
いや、普段ね、いじってばっかりだから。
そう、本当、態度が全然違う。
まあ、今日はちょっと、褒めてあげようと思ってますんで。
はい。結構、ライブでね、毎回、こう、うん、そこでしか聴けない曲があったりするってことですよね。
そうですね。
カバーに関してはそうですね。
うん、カバーに関しては。
そうですね。なんか、またや、
特別感がありますね。
なんかどっかでやってほしいよね。
ね、聴、ね、きたいです。
ですって。
はい。見たいですね。
あ、じゃあ来てください。
行きますけど。行きますし、やってください。
は
い、
やります、はい、じゃあ。
うん、他に、例えばその、まあ、活動以外で、あ、まあ多分それぞれ、お二人の生活感とかも聞きたいですけど、うんうん、はい、多分し、
他で、
はい、今は職業はその一本なのかとか、はい、そう、なんかそういうプライベートな。
いや、はい、僕は基本的に普段週5で働いてて、
はい、
同じだけどね。
うん、
で、それ、基本的に普通に、会社に行って、会社帰ってきて、曲作って、うん、で、週に1回ぐらい、リハーサルして、うん、スタジオでリハーサルして、うん、で、週末、ライブ、ってのが、メインでね。
すごい、うん。
忙しいですね。
すごいですね、働きながら。
うん。
ね、
楽しいから。
楽しいから、ね。
続けられる。
すごい。素晴らしい。素晴らしいですね。
いやー。なんか、週5、働いた後にもう、僕はギターを持つ気力がないです
でも。そうなりますよね。
なんだかんだちょこちょこやってるんですけど、僕も。いやー、大変。
大変かな。
感覚はないんでしょうね。
なあ、もう、うん、 うん。慣れっていうか、日常
というか、やって当たり前じゃないけど。
習慣みたいになってるんですね。
完全に家帰ってきて、みんなテレビ見たりとか、本読んだりとか、映画見たりとかっていう感覚と同じ。
なるほど。
ですよね。
なんかさっきちょっと軽くご紹介でもあったんですけど、
はいはい、
この実績の面でちょっといろいろ詳しく聞きたいなと思うんですけど、
はい。
この2017年10月に結成して半年で、最優秀賞受賞、チャットモンチーさんのオーディションで、ね、
うん、
これってどういうきっかけでこう、オーディションに参加しようってなったんですか？
私が結成して、まあ、10月結成したんですけど、11月ぐらいに、まだ本当会って1ヶ月ぐらいの時に、うん、そのチャットモンチーが解散するから、トリビュートで一般応募しますって、アルバムに入れる方応募しますっていうのを見つけて、
うん、
で、今井さんちょっとこれやってみませんかって。私から誘って。
いいですよって言って。
うん、ちょっと断られるかな。
怖いなみたいな。
まだ1ヶ月ですもんね。
そう、まだどんな人かも、まだ分かってないけど、やりたいですって言って。
そう、いいですよって言って、どの曲やりたいですかって聞いて、で、候補曲いくつか挙げてもらって、で、収録された小さなキラキラっていう曲、をやりたいと本人が言ってたから、あ、わかりましたって言って、僕がアレンジしてって感じ。だから、年始、2018年の年始あたりに、
17。
違う、に送ったんだよね。
あ、年始か。
うん。年始に送ったんだよ。
年末に送ったんだよ。
年末に送ったのか、あれ。曖昧だね。
そう、年末に送って、年始に結果が来た。
あ、そうだそうだ。
素晴らしい年明けですね。
びっくり、
うん。じゃあ結成して最初にやったことがそんな。
そう。
へ、うん、すごいいいきっかけですね。
そう。まあ、出してみるのが大事だよね、みたいな。そういうことに参加しましょう、みたいな。
うん、
別に引っかかんないでしょって二人とも本気で思ってて。
いや、私は思ってなかったよ。ちゃんと文章も考えたし。
何が、
ね、熱こもった文章
を。熱こもった文章ね。
熱こもった文章ね。
これはいけるんじゃないかって思ってた。
おー。
でも結果、の電話かかってきた時寝てたんでしょ？
だっていつかかってくるかわかんないもん。
まあ、ね。
いやでもすごいね。え、その、あ、もう、曲送ってのオーディションなんだ。
そう。そう
送って、うん、で、それだけ。で、あとは結果が来る。
それだけなんだ。
エントリー
1曲。一審査だけですか？
一回だけ。
すごい。
すげえ。
直接とかもないんですね。
何にもなかったですね。
もうだから、その一回で何万のその応募から、
ね、うん、何万でもなかった、
ね。あ、でもやっぱ曲取ってってなると限られてきちゃう。
そうですよね。
やっぱりバンド組んでる人とかやっぱり、はい
はい、
カバーなんで、
うん、
自分たちでアレンジして、カバーして、で収録できるって言うと限られてきちゃうから、まあ660ぐらい？
そうだね。670ぐらいとか、そんな感じの中。
でもやっぱみんなインディーズとか、
そうだよね、
私たちが知ってる方とかもいたりとか。
はいはいはい。
だから、会う人とかにね、
応募してたんだよとか言われて。
よく言われる。
すごいですね、その激戦の中を勝ち抜いて、
一発目で勝ち取るっていう。
すごいですね。
だから本当に2ヶ月、3ヶ月ぐらいの間だから、
はい、
ツイッターとかホームページも開設してなくて、
うんうんうん、
初ライブもしてない間に、
は
い、なんていう衝撃のデビューなんですか。
それに受かっちゃったもんだから、
誰だ
誰だ
ってなって、
確かに。
そのね、担当のレコード会社の方にも、うん、本当に存在するのかみたいな感じ。
いるのか、
うん、
何にも検索しても出てこないから。
確かに。
アーシャもなかった。アーティスト写真もない。なかった
ね。
その場で撮ってもらった写真を送ったんだもんね。
あ、そう。
すごい。
今なんかその。
あ、二人でね。
二人で、ね、
なんか食べてる。
食べてるやつ。
うん。あれは本当に急いで、
うん、
だよね、
うん。
その。
撮った。
撮った。
美味しそうな、
うん。美味しそうな、なんか食べてるやつ、
ね。そう、もう。
はい。
あ、間に合わせようとね。
そう。だから、電話かかってきて、次の日にその音楽の時間のオーナーさんに会って、うん、受かったって言ったら、うん、じゃあ今ホームページ作ろうって言って、
うん、
その場で作ってもらってって感じだもんね。
すごー
い。
その場でツイッター作ってアカウントみたいな。
そっからエンジンがかかってったって
ことですかね。もう本当に。そこまでエンジンなんてなかったもんね。
まあ、ぼんやりとね、最初はね、
そうそうそう
やってたから。
まあ、やってみようか、
うんうん、そうですよね。
すごいな
ぁ、うん。
一発目がね。
すごいですね。そんな二人の過去を。
聞いてきますか。
はい、
はい。
は
い。はい。
熱狂ラボ。
じゃあコーナー。移りまして過去の、はいはい、テーマになるんですけれども、うん、まあどんな経緯で、まあそれぞれ、まあ音楽始めたきっかけ、お二人のそれぞれのきっかけだったりとか、まあ、まあ出会いだったりとか、今、じゃあやろうって決めた理由とかを教えてもらえたらなと。
はい。
はい。
じゃあ私から。
そうですね。
はい、音楽をやろうと思ったきっかけは、さっきもちょっと言ったんですけど、
うん、
あのブリリアントグリーンっていうバンドがすごく好きで、ちょうど多分中学生ぐらいの時にハマって、
う
ん、で、そのブリリアントグリーンのボーカルの富川瀬智子さんが、中学ぐらいからもう音楽をやっていたっていうのを知って、
は
い、私もやってみよう。で、
うんうん
うん、まあでも中学の時やっぱやる人いなかったんで、
はいはい、
高校に入って、あの部活から始めようって
言
って、
軽音部
から、
うん。
で、そこがきっかけですね。
軽音部の時からもずっとボーカル。
ずっとボーカル。
ずっとボーカル。
ずっとボーカルで。うん、で、高校の時は、うん、あのもう固定制でバンドが。
ああ。
もう3年間ずっと同じバンドで、
はい。同じバンドか。
もうあの、全員女の子のバンドやってて。
おー。素敵ですね。
バンド名は？
バンド。
もう、ホロロジウムっていう。
なるほど、
ホロロジウム。
ホロロジウム。
私がつけて
る。その意味は何ですか？
星座？星座の、なんか、あるの、
うんうん、
ホロロジウムっていう。
星座の名前？
確か。もう忘れちゃったけど。
まあ、
なんか自分の星座に入ってる星とかですか？
いや、あの、なんか、多分いろいろ探して、
うん
うん、どんなのがいいかなって探してた時に見つけたのが、うん、ホロロジウムっていう名前だったと思います。
おしゃれじゃん。
おしゃれです。でも私も、その自分の星座に入ってる星の名前をメールアドレスにしてました。
あ、やっぱ星っていいですよね。
星っていいですよね。
フォローが素晴らしい。
いや、ね、なんか月の満ち欠けも、
うん、
やっぱ。
あ、そこに繋がっていくの？
わかんない。
10年越しの、
そこで、
そこで、
そっから月に、ね、
星とか月とか。
そう、好きだったのかもしれない。
いいのかもしれない。
そうですかね、う
ん。はい。ね、セーラームーンとかやったしね。
うん。
うん、
懐かしい ね。大学の時に、うん、昭和くんとのバンド、うん、一緒にやってたバンドで、うん、セーラームーンやって。
ムーンライト伝説。
ムーンライト伝説。
みんなで踊るって。
そう、踊りながら
やる。僕らもやってた。
あ、やってた
高校生の時やって
た。みんな通る道なんですか？
通る道みたいですね。
通る道なんですね。
そう。なんか、あれだよね。あの、その僕ともう一人のね、ベースのやつで、
うんうんうん、
めちゃめちゃ、こう、アスミンをこう、祭り上げて、こう、セーラームーンのもう、セリフとかも全部言わせて、みたいな。
もうね、いろいろめちゃくちゃだった
よ。めちゃくちゃやってましたね。うん、はい。まあそんなこんなやってた
、うん、
ねえ、あすみさんが今、うん、ねえ、うん、今、大活躍と。
いえいえ、
うん、
すごいですね、
うん。そっか。じゃあ、プレイグリーンに感謝ですね。
そう。
はい。
で、まあでも、やっぱりオリジナルをずっとやりたくって、
うんうんうん、
でもやってくれる人がいない。いないから、ネットで探そうと思って。
はい。
一回ネットで募集してるのを見つけて、うん、声かけてみたら、まあ、その人がいいですよって言ってくれて、で、一緒に半年ぐらいやってたんですけど、
はい、
まあ、すぐ、なんかもう違うって言われて
、
ずっと一人でやってた人だったんで、もうすんごいもう、こだわりが強い人で、
その時なんかちょっと俺話聞いたよね、なんかね。
かもしれない。
うん、
すごいいろんな人に怒ってたから、
うん。めっちゃ怒ってた。
怒ってたんです、ね。
こんなふわっとしてるより、
なんか
怒ってんな、みたいな。
うん、もう長文送ってくる人だから、うん、長文で返さなきゃいけなくて、すごい大変だった。
そうか。でもね、うん、今こうやって、パートナーを見つけて。
そうですね。はい、よかったです、はい。そこで出会った、その人と一緒にや、うん、初めてやったライブハウスが、うん、その三鷹の音楽の時間っていうところで。
うんうんうんうん、
なるほど、
はい。で、そこの菊池さんが気に入ってくださって、 紹介してくれたっていう流れ。なので、そのユニットが ないと、私は会ってなかったから。
うんうん、そうですね。
まあ、だから、結果的にそう、良かったんだな、
みたいですね。
言い方、言い方。
違うね。
ダメだ、もっとパートナー聞いてたら。
いや、でも、その人、ね、その人の音楽が本当に好きなんで。
ああ、そうなんだ、
うん。うん。すごく好きだったんで。はい。
いや、じゃあ、
感じかな。
はい。じゃあ、パートナーの、今井さんの方も、きっかけ、ルーツを。
僕はずっと、クラシックピアノを、はい、まあ、ばあちゃんが、老後のたしなみでやってたところに同じ先生につかないか、みたいなことを親に言われて、
はい、
いいよ、っつって。で、それでピアノを始めて、で、ずっとピアノ一本だったんですけど、うん、中学、小学校6年生ぐらいからポップスにハマって、
はい、
で、当時は MD、
うん、MD に入れて、ありましたね、ああ、懐かしい。
で、聞いてて、
はいはい、
その時は、なんだろうな、うん、ラルク・アンシエルとか、
はいはいはい、ラルク。
シーナ・リンゴとか、はい、ジュディ&マリーとか、
はい、
そういうのばっかり聞いてて、
うんうんうん、
で、中学入って、で、中学で、そのスコアブックっていうバンドスコアっていうものがありまして、
はい。
その、なんだろうな、いろんな曲の、全パートが書いてある譜面があって、
うんうん
うん、それを見ながら、コード譜を自分で学んで、
はい。
でも、本当に僕の通ってた中学は別にみんな、そういう音楽にあんま興味ない子たちばっかりだったんで、ずっと僕一人でそういう譜面をずっと見てて。
でも中学生の頃ってあんまいないですよね。
そう、いなくて。
いなかった、いなかった。うん、はい。
で、高校入って、はい、高校は結構自由な学校だったんで、
はい、
で、みんな思い思いに楽器が弾ける子とか、
うんうんうんうん、
音楽も盛んで、
はい、
で、そこでオリジナル曲とかを始めるようになって、で、まあ全部遊びで近くのライブハウスとかを本当に一日中借り切ってみんなでやるみたいなこととかもやってて、で、楽しいな、音楽ずっとやってたいなと思って音大に行って、
あ、音大、
うん、
うん、
昭和音大。
あ、ありがとうございます。
あ、
ありがとうございます、昭和
音大。新百合。
新百合
の、はい。
で、そこに行ったら友達とか先輩とか、本当にハイレベルな人たちばっかりだったんで、はい、そこで、いろんな音楽を、こう、浴びるように聞いて、それこそ。
浴びまくった
んですね。浴びまくって、本当にその、今亡くなったジャニスっていう、
はい、
明大近くにある、うん、あった歌詞 CD 屋に誰かが行って、共通のパソコンにリッピングして、はい、勝手に持ってっていいっていう、そこに、ある音楽。勝手に持ってっては良くないんですよ。でもみんな聴ける状態にあって、知らない曲がある、知らない曲増えてるみたいな感じで。
あ、そんなとこはあったん
ですね。面白いです
ね。で、本当にみんな思い思いの音楽をしてって、
うん、
で、それと同時にその高校の友達とバンド組んでて、それがずっと下北界隈でやってたらなんかいい感じに盛り上がってて、
うん、
みたいな。で、ずっとバイトしながらバンドみたいな生活をずっと送ってたんですよね。で、その延長が今って感じですよね。
うん、
そうか、もう、もう二人ともじゃあもう高校生ぐらいの時から、
うん、
中学高校ぐらいの時からもずっと
そう
やってますね。
やってますね。
っていうところですよね。
はい。
いや、もうなんか日常って感じですか、じゃあ。
ないのが考えられない。逆に。
いいですね。
素敵ですね。
素敵だよね。なんか、そう、僕はもう、そう、なんか、本当たまにしかできないから、
うん。
うん、そう、会っていたかったけど、
うん。
うん。音楽は好きだし、
まあね、
はい。でも、そうやって続けてるお二人を、すごい尊敬します。
ありがとうございます。
やってたからこそ、
うん、うん。はい。
はい。まあ、もうちょっとね、盛り上がって、来たんですけど、
はい、
まあ、ちょっと前半一回これで、はい、お時間も近づいてまいりましたので、
はい、
はい、ここでちょっと締めさせていただきます。
はい、
はい、まあ、後半はまたちょっと今度は未来のお話になっていくので、まあリスナーの皆さんが、まあ、ちょっと知らないようななんかレコーディングの裏話とか、なんか未来につそのみんなが元気になれるようなその未来のお話とかをしていただきながら、 また、熱狂を深掘っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ、リカちゃん。
はい。
締めて。
はい。かしこまりました。
はい。
はい。続きの研究内容はまた次の配信をお楽しみに。それでは皆さん、また次回の放送でお会いしましょう。お仕事、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。